い、こんにちは、小鳥です。今日は、大工事さんじゃないゲストに来ていただいてます。この方です。どうぞ。
どうもこんにちは、ホルテと申します。よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。私がですね、こうラジオの中で私の番組に出てもらえそうな人いませんかみたいな感じで聞いたらですね、ホルテさんの方がいいですよみたいな感じで、はい、反応していただいて、それで出ていただいたっていう感じですね。はい、だから、はい、一緒にゲームプレイとかまだしたことないんですよね。
そうですね、エオルゼアではまだ会ってないですね。
エオルゼアではね、しかもで、まあ、こういった形で話すのも本当に初めてっていう、初めてなんですけど、まあ、お声はね、ラジオの方で聞いたりしてるから不思議な感じですけどね。はい。ポッドキャストをされてるんですよね、ホルテさんも。
そうですね、青空 FM っていうポッドキャストを、もう、期間で言うともう6年ぐらいになるんですけど、ちょっと、はい、お休みというか間が空いてたりしてたんで、
はいはい、
まあ、だいたい5年ぐらいやってたって感じです。いや、まあ、今もやってるって感じで。
あ、そうですよね。5年ってめちゃくちゃ長いですよね。はい、まあ、私のラジオってこう、ほんと身の丈のラジオなんで、あんまり、こう、バカな、こう、小鳥ちゃんがちょいちょい出てくるみたいな感じなんですけど、ホルテさんのこうラジオは、やっぱちょっとこう、社会派的な感じで、ビジネスとか、そういう感じの話が多かったですね。
まあ、あれですよ。たまたま知り合いというか、はい、出てくれる方が同じ IT エンジニアというか、エンジニア系の方が多くて、そうするとやっぱ仕事の話が多くなりがちなところもあってっていうのはあるんですけど、FF14 好きな方もゲストに来ていただいて、漆黒かなのあたりの話とかを結構してたりしてますね。
なんかちょっと何個か聞きました、本当。
ありがとうございます。
プレイヤーの、なんていうんですかね、プレイヤー歴っていうんですかね、そういったのはどのくらいになるんですか？
FF14 自体は、新生のいわゆるベータテストが2回ぐらい多分あったと思うんですけど、多分オープンベータの時かな、からやっていて、いわゆる根性版というか、旧 FF14 は、やりたかったんですけど、ちょっとパソコンが当時、スペックが非常に必要なゲームで。
何十万とかかかってたような感じなんですよね。
そうなんですよ。ちょうど2009年とか、8年とかだったんですけど、なかなかそこまでお金がなくて、パソコン買えなくて、できなかったんですよね。
そうなんですね。じゃあ実際やり始めたのは新生オールゼアが出てからっていうことなんですかね。
そうですね、新生のベータテストから始めて、
テストから、
確かキャラ引き継ぎがあったのかな、ないバージョンとあったバージョンと確かあったんですけど、引き継ぎがあるぐらいから確か、はい、やってた感じですね。
すごい。もう本当にじゃあ、10年間やってきたってことですね。
そうですね、2013年の8月かな、がバージョン 2.0 のサービス開始で、
8月27日か8日ぐらいですよね。
そうです、そうです。渋谷かな、はい、なんか、はい、サービス開始イベントみたいなのがあって、ヨシピーが泣くっていう。
いや、なんかその日がちょうどそのうちの大おじさんの誕生日なんですよ。
なるほど、そうなんです
ね。大おじさんの方が先に生まれてるんですけどね。
もちろんもちろん。はい、
ちょっとですね、そんなホルテさんなので、ね、まあ、私が聞きたいのは、大迷宮バハムトのことなんですよね。
はい。
で、まあ、それがなんでなのかっていうところなんですけど、まあ、私に、まあ、とってはですね、まあ、このゲームをやろうと思ったきっかけの一つになってるんですよ。っていうのが、光のお父さんっていう映画があったのご存知だと思うんですけど、まあ、それのラストシーンに出てくるのが、この大迷宮バハムートのツインタニアになるんですけど、
はい、
開口編の5層っていう。
はい、はい。
で、まあその映画の中では、ものすごく難しいコンテンツだということで、その、まあ、非化繊たちなんかをどんどんどんどんこうなんていうんですかね、そこで、なんだろうな、止まってしまうというか、クリアできずにいるとか、そういうなんか、難しいコンテンツだっていうような描かれ方でですね、あの時もなんかそのやろうと思ってた人たちがもう本当に一生懸命練習をして何ヶ月も練習をして挑んだみたいなそういったシーンがあってですね、なんか本当にそんなゲームがあるのかなっていうふうに映画を見てすごくこう思ったような感じがあったんですよね。でその後大悟さんになんかやってみるみたいな感じで言われて始めたっていうようなそういう感じだったので、最初そのツインタニアっていうのは、まあ私なんかが取り組めるわけないっていうふうに思っててですね、そのぐらいこう高い壁なんだっていうような、そういった気持ちでいたんですけど、で、実際、でも私がやってたのって、もう、行月のフィナーレが出た後なんですよ。なんで、ほとんどの人はですね、まあ、解除でストーリーだけやってるって方も多かったですし、で、私はたまたま、適正レベルで攻略をこう、一生懸命やってたっていうような、そういうコンテンツにはなるんですけど、当時 2.0 が新しくなって出て、そして、バハムート開口編っていうのが実装されて、その時に、その当時の非化繊っていうのは、あの光のお父さん、と一緒のようなあんな感覚でやってたのかなっていうところをちょっと知りたかったっていうのがあったので、もしよかったらその辺教えてもらえればなと思ってですね。はい、
そうですね、大迷宮バハムートって、バージョン 2.0 新生のいわゆるエンドコンテンツで、
はい、
まあ、行月でいうところのパンデモニウムみたいな立ち位置なんですけど、当時はまだ霊式とかがなくて、はい、だからノーマルとかもなかったんですよね。難易度は一つしかないみたいな感じで、で、2.0 サービス開始当時からもう実装はされてたんですけど、一旦ストーリーをクリアというか、
はい、
2.0 のラスボスを倒してからじゃないと受けられなかったので、
はい、
で当然レベル50、
そうですよね、レベル50ですよね。
当時アイテムレベルが70とか80とかの時代
で、アイテムレベルが80とか70とかなんですか。
そうそうそうそうです。
そうですよね。50って言ったら視覚装備みたいな、ガーランド装備とかですか。
何装備だったかな、なんかダークなんとかみたいな、
ダークなんとか、
だったと思うんですけど、
あ、そっかそっか、そうなんです
ね。あ、ダークライトですね。
ダークライト、
ダークライトっていうのがアイテムレベル70で、普通の人はだいたい、だいたいこれぐらいで、その後、パッチ 2.1 でアライアンスレイドのクリスタルタワーが実装されて、それが80だったんです、
はい、はいはいはいはい、アライアンスの装備がその後最高になるってことですね。
そうですね、でバハムートの報酬が90の装備だったので、
あれっすね、
アラガン装備かな、
アラガン装備、
はい、なんで、最初ほんと 2.0 初期の時は70の装備でクリアして、なんとか90の装備を、ロットで取るっていう感じだったんですけど、
でも難易度的にも、その、はい、まあ、私当時はわからないんですけど、今私50のスキルって言ったら、まだ、まあ自分でやってるジョブもそんなたくさんスキルないですけど、まあ多分もっとスキルはたくさんあって、で、それで一応今の歴史式みたいな感じで、パーティーとか固定かなんかで組んでやるみたいな感じなんですか？
そうですね。一番最初、当初は、コンテンツファインダーに確か対応してなくて。
ちょっと待ってくださいねって。
パーティー募集がなかったんですよね。
パーティー募集がなかったんですか？
はい。パーティー募集っていう仕組み 体がなかったんで。
仕組み自体がなかった。
そうそうそう、あれ途中でできた仕組みで。
え、どうやるんですか、本当、そしたら。
あ、もう、その、うん、コンテンツ突入の場所で、シャウトみたいな感じで募集するみたいな、あとはもう固定でやるしかない感じでした。
あ、FC っていうのはあったんですか？
あ、FC は当然最初からあって、FC とかリンクシェルに所属してる人は、まあほとんどそれはもう固定に近いと思うんですけど、あの、FC とか LS 面で行くっていう感じでした。
じゃあそうじゃない場合は、まあ、コンテンツファインダーとかもないから、あのコンテンツの周りでシャウトするとか、そういうことでパーティーを組んだりもしてたってことです
ね。そうですね、あの、野良で行くのは結構大変だった感じだったんじゃないか、うん、ただ、うん、本当にエンドコンテンツで、
うん、
その 2.0 を実装と開始と同時に入ったコンテンツで、うん、基本的にメインストーリーをやってる人が多かったんですよね。
あ、まあそうですね。
はい。で、ヤタクラとかもあったので、
うん。
あの、そんなになんか、うん、よっぽどのガチ勢じゃない限り
は、
やらないって感じで。
うん、実際、フォルテさんはもう 2.0 終わってすぐに、大迷宮バハムントやったんですか？
いや、それは僕はコンテンツファインダーでしか多分行ってなかったと思うので、その続きの進行編とかが実装されてからやり始めたって感じですね、
うん、2.2 とかぐらいですかね、そしたら。
進行編が 2.2 だったと思うので。
そうなんだ。いや、あの、今はあんだけたくさんメレーだったら5ジョブあったりとか、まあタイトル、うんうん、タンクも4ジョブあったりとかするけど、多分当時ってもっと少なかったんですよね。
当時、
うんうん、
メレー、いわゆる近接 DPS っていう竜騎士とモンクしかいなかったん
ですよ、ね。そっか。竜騎士とモンク、あ、ちなみにフォルテさんのジョブってその時メインは何だったんですか？
あ、もう僕ずっと竜騎士でやってるんで。
ああ、そっか。竜騎士さんですね。わかった。
はい。でも当時の竜騎士って、
うんうん、
これちょっと竜騎士、うんうん、FF14 竜騎士とかでググると出てくるかもしれないんですけど、
うんうん、
あの魔法防御力っていうステータスが竜騎士だけ異様に低かったんですね、うん、でこれ、
はい、
本当に低くてギャザクラより低いって言われてたぐらいで、
うん、
よく FF14 ってあ、ボスの全体攻撃ってあるじゃないですか。
うんうん、ありますね。
で、魔法系、例えばファイガーとかそういう魔法系の全体攻撃が飛んでくると、うん、はい、何のミスもしてないのに竜騎士だけ死んでるっていうことが。
本当にそれ。
そうになってる。
え、本当の話ですか、それ。
これ本当の話です。あの、当時のツイッターとか検索してたと、本当にミスしてないのに竜騎士だけ死んでるみたいなのが出てきて、で、うんうん、バハムートもそうなんですけど、タイタンの、はい、激震だったかな、あの、うんうんうん、地震みたいなやつを連続で起こしてくる。
ガンガンガンって足
で、はいはい、あれ魔法攻撃なんですけど、竜騎士だけ、異様に HP の減りがひどいんですよ。パーティーリストを見ると、竜騎士だけ HP がすごい凹んでる。
ずれなのに、はあ、それはひどいですね、ほんと。
はい。で、さっきその、装備が、ダークライトっていうアイテムレベル70って話をしてたんですけど、
はい。
あまりにその、いわゆる AF とか、ダークライト装備の魔法防御が低すぎるので、わざと IL を下げて、50とかの魔法防御が逆に高い装備を、
やつ
を着て、みたいな人もいたりして、
え、それって、まあ、当時、吉田が いたんだと思いますけど、
はい、
そこは、あえてしてたんですかね。なんでだろう、わかんないけど。うん、
まあ
今は、ね
うん、ミスがあったっていう言明はないんで、そういう調整だったんだと思うんですけど、うん、当時って、その、
はい、
文句が結構、火力は出せるけど、
うん、
難しいというか、
うんうんうん、
より難易度が高い。近接職で、歴史はどっちかっていうと、うん、あの、お手軽というか、あの、シナジー要素が強い。
あ、今もね、そうですしね。
そうですね、まあ、当時でも、あれかな、そこまでシナジーを起こせるような技はなかったん
ですけど。そうなんですね。
いわゆるドラゴンサイトみたいな、
あの、はいはいはいはい、
DPS 上げるとか、
うん、
あとあの全体のクリティカル率を上げるみたいな技もなくて。
あ、そうなんですね。
ただその、うん、足払いみたいな相手にスタンを与えるみたいな技とか、うんうんうん、
はい、
あと当時はその他のジョブの、うん、あのスキルを、
うん、
なんて名前だか忘れちゃったんですけど、
うんうん、
あの文句とか戦士とかのスキル、うんうんうん、初期基本スキルみたいのをレベル上げると使えるみたいなシステムが
あって、へー、面白いですね、それ。
はい、それ使ってちょっと他のジョブの、
うんうん、
スキルもちょっと使えるようになるみたいなのがあったんですけど、
結構でも、うん、なかなかあれですね。でもそれでもやっぱりリュウさんがしたかったんですね。
そうですね、なんで、まあ単純に好きだったからだと思うんですけど。
ですよね。
結構、うん、FF14 ってバージョンによってなんかないとはもうダメみたいなとか、うん、選手も当初居場所がないみたいなこと言われてたと
か、うんうん、竜騎士はその当時じゃ育ったって感じですか。
そうなんです。
なんで竜騎士来たのみたいなぐらいの。
そう、あの募集というか、あの固定とかで竜騎士が使うなみたいな。
いやでもすごい。DPS は、メレがじゃあ、うん、モンクさんと竜騎士さんで、レンジもあったんですか、はい、レンジが、
詩人と黒魔同士かな、
うんうん、あとあったのが詩人と黒魔だったんですね。
多分、DPS はそれだけだったんじゃないかな。
あ、そういうことなんか、そっか、まだ赤とかもそうですよね、あとですね。
赤もそうです。赤はグレンかな。
そっか、じゃあ学者とかもなかったのかな。
あ、学者は行ったんですよ。白魔道士と学者が確かヒーラー。
あ、じゃあ召喚もいたのかな。じゃあ、
あ、いたかもしれないですね、召喚とか。
いたかもしれないみたいな、ちょっと悲しいですけど。
うん、じゃあ召喚いました、いました。確か一番最後に発表されたのが学者だったんですよ、うんうん。
ああ、そっかそっか、
はい、
うん。一番最初から選べるのって、そうですね、あの私がグリダニアスタートでやった時も、あ、はい、当時ですね、やった時も、はい、そうそう、白魔道士か、なんか、ハジュス氏っていうのが選べる
ようにな
ってて、
あ、そうですね、
はい、で、ハジュス氏は、あの、なんか、どっちもするからみたいな感じになってるから、結局、私は選ばなかったみたいな感じだったんですけど、うん。後から、DPS かヒーラーになるよみたいな感じになってますよね、
うん。そうですね、
うん。あ、じゃあそれは初期にいたのかな。まあ当時のそのバハムトやってた時にはあったって感じですね。ナイトは、まあ、あって戦士もあったんですよね、きっと。
はい、ナイトと戦士がいわゆるタンクだった感じですね、
うんうん。面白いですね、本当。で、やっぱり8人で固定組むから、こう結構均等にジョブは入れてみたいな感じですよね、おそらく。
そうですね。なんか当時は学者、うん、学者みたいなパーティーはダメ、うんうん、ダメというかクリアできないって言われてて。
そうなんだ。
ヒーラーは白、学みたいな感じだったんですよね。なんだろう、今よりももうちょっと尖ったバランスが。感じだったので、
竜騎士分かってよかったとか魔法に分かったりね。それないですもんね、最近そういうのはね、うん。
そうですね、
多少はありますけど、そっち系のなんかどれが弱いよとかいうのはないですもんね。ちょっと難しいよとか、なんか、うん、まあ粒特性っていうのもかなり薄まってきてる感じはしますね、なんか、うん。
そうですね、やっぱそうですね、今思い出したりググったりしても、うん、竜騎士の戦士は最初、うんうん、バハでは席がないって言われてて、
え、本当に
本当に今戦士ってすごい強い DPS、
ね、今はもう MT さんはもう戦士さんっていうイメージがすごいあるって感じですね、
うん。 2.0 はもう戦士はなんか柔らかいだけみたいな
感じ
なんですよね。
まあでも確かになんか戦士って多分自己回復とかがあるジョブだから、それでちょっとこう攻撃力とかも最初は弱かったのかもしれないですけどね。
そうですね、なんか、まだそのバランスというかジョブの仕組みに慣れてないみたいなのもあって、なんかガーッと減ってガーッと回復するみたいなのがあるんですよね。ああいうのがちょっとヒーラーの方も慣れてなかったのかなとかありますね。
今ほんと全然選手の天下みたいな感じになってますけどね。
そうですね、最近の竜騎士はだいぶ、ぐらい蒼天グレンぐらいはすごい複雑というか、
はい、あの
スキル回しが難しかったんですけど、
漆
黒ぐらいからだいぶすっきりしてきて、最近はそこまででも、はい、なくなりましたね。
なるほどなるほど、わかりました。ちょっとあのそうですね、大迷宮バハムトの話にちょっと戻ろうかなと思うんですけど、はい、なんかもしフォルテさんがなんか特にこう印象に残ってることって言ったら、まあ、さっきの竜騎士の話もあるかもしれないんですけど、まあギミックのことだったりでもいいし、ストーリーのことだったりでもいいんですけど、なんかありますか？
そうですよ、実は僕 2.X シリーズでバハムートってクリアできなかったんですよ。
おお、そうなんですね。
はい、あの難しすぎて
どの辺とかって止まってた？
開口編のボス、五層かな、多分ツインタイヤの手前とか4層くらいで、はい、止まってて。
難しいですよね、確か。
で、この4層ってあれなんですよね、ボスがいないフロアというか、ところで、雑魚がいっぱい湧いてくる、いわゆるウェーブ攻略のとこなんですけど、そこでドレッドノートっていうなんか、敵がいるんですけど、あれが強すぎて、あれが倒せないっていうので、投げちゃった感じで。
ツインタニアじゃあやって、
そう、当時は会えなかったんですよ。
じゃあ結構、ここからやったような感じ。
そうです、あの、蒼天のアリゼが出てくる時の、メインストーリーで、バハムートやってるとあのシナリオが変わるというか、アリゼの対応が変わるっていうので、やった、その蒼天の時にやったって感じですね。
ああ、なるほどな。確かになんか意味わかんなかったです、私も。なんかアリゼ、
そうですよね。
アルゼ久しぶりに出てきてなんか言ってるけど意味がよくわかんないみたいな感じだってあ、だけあの後から、あ、そっか、あれバハムートやってたらなんとなくわかったんだなみたいな感じもあるんですけど、確かにね。そっかそっか。あ、それでじゃあ蒼天入る前とか入ってからやったみたいな感じなんですか？
そうですね、多分蒼天の 3.X とかか、で、その分岐があるって話になったので、超える力とか上限解放とか使って、もうバッとクリアしちゃって感じでしたね。
それでも結構難しかったじゃないですか。
あ、でももう当時はやっぱアイテムレベルが、要はもう100超えてる状態、実装当初はその70、80、90だったのが、蒼天まで行くともう100を超えてたので、で、キャラクターのレベルも60になって、スキルも増えてましたし、
でもそうなんですね。
で、基本やっぱり DPS チェックがきつかったんですよね、当時。
で、最初の時はですね。
今だと考えられないと思うんですけど、いわゆる薬品、一定時間、STR を上げるとか、定時間ビットを上げるとかっていう薬品って今あんまり使わないと思うんですけど、当時はそれを使ってでもクリアできなかったぐらい。
へー、すごい。その後じゃあ開口編もやったし、進行もやったし、最後の新鮮までやったって感じなんですか？
そうですね、あの一通り、後からクリアですけど、バッとやったって感じですね。
なんか、私もこう、結局適正レベルでやったのは、進行編の4層までなんですよ。で、まあもちろんアイテムレベルとかは、ガチガチに高いアイテムレベルでやってる。ギミックとかも、もう、攻略とかも出てるんで、そんなにっていう感じだと思うんですけど、まあ最初の方は、全然ギミックとかを、予習せずにみんなでこう解くっていうのをやってたんです
よ。あそれ、アラガンロットとか大丈夫でした？
何アラガンロットって。どんなやつでしたっけ？
相手っていうかボスからデバフをかけられて、死の宣告みたいにデバフをかけられて何秒後に死ぬみたいな。
あれか、進行編の2層か3層かなんかのやつか。
開口編じゃなかったかな。進行編だったかな。
なんかよくデバフとかはあったのありましたね、そういうの
が。あ、でもも
うだいぶ前にやったんでギミック忘れてるとこありますけど、
当時それがすごい評判が悪くて、一回自分にデバフがついて、それを解除するには、パーティーメンバーの誰かになすりつけないといけないんですけど、一回そのデバフを受けると、一定時間なんか包帯みたいのがついちゃって、なすりつけられなくなっちゃうんですよね。
それ私、覚えて
ない。パーティー8人で、それをぐるぐる、要は、ボールを回すみたいなことを、しないといけないんですけど、それプラス通常の、いわゆるFOE というかエリア攻撃みたいのを避けつつ、他のギミック処理しつつだったんで、めちゃくちゃ評判悪かったです。
評判悪い。あれ、でも私それあんまり気にしたことなかったんで、そのギミック覚えてないですね。やってないのかもしれないですね。
あれなんですか、アイテムレベルが高くなると、アラガンロットで誰か死んでも無視して、倒せちゃう。
それかもしれない。
結局、時間制限がつくだけなんで、
はい。
殴って倒しちゃえば、時間制限無視できちゃうっていうのが。
そうですよね。
あるんです
よね。なんか本当のバフムートじゃ体験してない感じがしますね、それだと。
そう、当時は、アラガンロット真面目にやらないといけなかったので、
なんかでも進行編の4層かなんかのやつもびっくりしましたね。なんかぐるぐるぐるぐる外周を回るみたいな。
ああ、はいはいはいはい。
あれとかももう私たち結局あそこ分からなくて、ギミックをこう攻略見たんですけど、こんなやり方でやるんだみたいな。最初はこうなんていうんですかね、12時ぐらいのこう場所にみんなで置いていこうみたいな感じで隕石をこう並べようとしてたんですけど、やっぱうまくいかなくて。で、それで見たら、みんなで、リレーするみたいな、ぐるぐるぐるぐる回るみたいなのがあって、あ、これで本当にできるのかなとか思ってやったらできたとかって、それもすごい、すごい先人の知恵だなって思いましたね、本当。
いやー、もうすごかった。バハムートは本当に、開発チームを初めて作ったレイドだったんで、全然その辺のバランス調整ができてなくてすごかったですね。
でも多分今適正レベルでやってる人も結構いると思いますけど、今やっても面白いかもしれないなとは思いますけどね。
そうですね、いい意味でも悪い意味でも14らしさが詰まったコンテンツでは、あると思います。
それは本当そう思います。なんか最近のレイドとかにはないギミックだなって思うから。
そうですね、
ストーリーもね面白いですしね、アリゼ。
そうですね、やっぱり、行月で一旦その完結はしましたけど、その始まりとなる、
そうですね、
話なんで、
あれをやってない人がもしいたらね、私やっぱりやってほしいなって思うんですよね。まあ解除でもいいと思うんで、ストーリーだけは見てほしいなって思ったような。あともう一個聞きたかったのが、マイディさんなんですよ。一応なんかブログを書かれてたということなんですよね。で、当時ブログとかって見てたりしたんですか？
見てました、見てました。
どうでした？その周りの非課線とかもやっぱりみんな見てたよな。
ああ、でもそうですね、リアルの知り合いで14やってた方とかも、マイディさんのことは 知ってて、
うんうんうんうん、
で多分当時の どれかの PLL とかで、
うん、
名前は多分出てなかったんですけど、
うんうん、
ブログ見てますみたいな話は結構上がってて、
え、そうなんですね。
そう、PLL だったか、
あ、じゃあ吉田さんとかが言ってたの。
そうそうそうです。日々セキララっていう、ヨシピが連載してた、
うん、
ファミ通かなかなんかで連載してたコラムみたいなのがあるんですけど、うん、多分そのどっちかで、はい、そのブログ記事の話が話題になっていて、その、
うんうん、
なんか根性版を作り直しますって言った時に、
うん
うん、なんかその諦めんなよみたいなことをマイリーさんが書いていて、こんなに楽しくやってるプレイヤーもいるんだぞみたいなことを言ってたのを、なんかヨシピが取り上げてた記憶があった、
うん、あ、それなんか私も聞いた気がします、はい、うんうん、なんかマイリーさんのブログを確か私もちょっと読んだんですけど、その時にそういったことも書いてて、うん、私なんかあんだけ評判悪かったって言ってたけど、マイリーさん面白かったんだなっていうふうに
やっぱりその、うん、まあ、有名プレイヤーじゃないですけど、
うん、
特に光のお父さんがその公式と、うん、まあ、ドラマとかそういうのでコラボするようになってから、やっぱり有名プレイヤーの方になったっていうのもあって、
うん、
そういうのはありましたね、
うん、ゲーム上であったりとかはしたんですか。
あ、当時データセンターが違ったのと、う
ん、おー、違ったんですね。
はい、データセンタートラベルもなかったので。
あー、そっか
だからキャラ作らないと会いに行けなかったので、うん、そこまではしなかったです。
なんかでも本当、さすたさじゃないですけどね、あそこにマイリーさんがね、はいはい、待ってて、マイリーさんが一緒に行ってくれるみたいなことが、もしかしたらね、結構いろんなプレイヤーが経験したのかもしれないなと思うと、なんかそういうのいいなとか勝手に思っちゃうんですけどね。
うん、結構さっさしゃ前で、
うん、
その初心者支援みたいなのは、
うん、
僕がいたサーバーというかデータセンターでもありましたね。
へ、うん、そうなんだ。え、実際さっさしゃに行った時にそんな感じでしたか。
あ、でも僕は竜騎士でやっぱり、まあ、当時は双術師、ドブじゃなかったんであれですけど、まあ、DPS だったんで、全然何も考えずに行って、わーってクリアする感じだったんで、多分その、タンクとかヒーラーの方の方が、
確かに。
ヒーラーは、その、まあ、NPC の回復とかやってたかもしれないですけど、パーティーメンバーの回復って、発射者から始まると思うんで、
そうですね。私もそうでした、本当に。なんか、当時のなんか、もちろんコンテンツファインダーがなくて、そういう状況だっていうのは、なんとなくこう、イメージできるんですけど、なんか、今はもうコンサポとかがあって、まあ、何の不自由もなくって言ったらあれですけどね、そういう意味では、結局、全部もうできちゃうんですよね。
あ、そうですね。今、メインストーリーは全部 NPC とダンジョンいけるので、
それはそれでね、全然いいと思うんですけど、なんか当時のその、なんだろうな、さっさのところで待ってくれるみたいな、そういう光景がもうなくなってしまったっていうのはちょっと寂しいのかなって思ったりもするんですけど、
そうですね。当時は若葉マークみたいな仕組みもなかったですし、はい、も
う
なんか単純にレベルだけ見て、あ、15かなとかで思ったと思うんですけど、ところになんか30とか50とかの人がいてみたいな感
じでした、ね、私とか多分そんなんされたらめっちゃ喜びますそうかそうか。でもそれで10年も経ったってことなんですね、そんなところから
の。そうですね、今はもっと難しいダンジョンいっぱいあるので、さすがにさっさっさで待ってる人はないと思うんですけど
そうですね。ああ、わかりました。すみません。じゃあ、前半戦はこんなところで、はい。
はい。
はい。またちょっと後半戦はですね、まあ、今のって言ったらですけどね、今現在のこう、ポルテさんの、 プレイスタイルとかコミュニティとかそういうことを聞きたいなと思います。はい、
はい、
はい、ありがとうございます。
はい、
はーい。